天塩川物語。雄大な北海道を北に向かって流れる天塩川。その源流は北海道の懐、上川地域と網走地域の天塩岳のふもとに始まり、全長254キロメートル、広大な北北海道の自然と人々の産業文化を築いてきた天塩川。この番組はこの天塩川が育んできた自然とその恵みのもとで育まれてきた人々の営みや生活、文化、産業をルポルタージュで綴るラジオ番組です。今日の天塩川物語は美深町にお邪魔しております。皆さん、春豊か栗豊かというものをご存知でしょうか？実は春豊かと言いますのは、この美深町で生産されております小麦粉でございまして、こちら美深町の特産品となっております。そして一方で栗豊かなんですけれども、こちら今度はお野菜ですね、かぼちゃの品種になっております。今日はそんな美深町産 100% の美深町自慢の特産品を使って、町内でこの美味しさを発信しようと頑張っていらっしゃる2つのお店をご紹介させていただきます。まず今日前半にお話を伺いますのは、この春豊かを使って、製麺をして、それをラーメンでお店でご提供していらっしゃいますむつみ食堂の中西忠之さんです。中西さん、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、ご紹介させていただきました、むつみ食堂さんなんですけれども、先ほどはラーメンの販売をしているというご紹介させていただいたんですが、改めて中西さんの方からむつみ食堂のご紹介をお願いしたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
はい、
うちの店は国道40号線を北上してまいりますと、
はい、
美深町の市街地の入り口にありまして、
はい、
ラーメンは美深さんの小麦春豊かを 100% 使用しました、
はい、
自家製麺でラーメンを提供いたしまして、
はい、
地元の皆さん方や、国道を通過されるお客様方に、
はい、
提供させていただいております。
そうですね、あの国道40号線沿いといいますと、この道北をねずっと北に向かって走るときには必ず通る道かと思いますので、とてもね美深町入ってすぐの分かりやすい場所にございますむつみ食堂さんなんですが、今日ご紹介させていただくこの春豊かを 100% 使ったラーメンね提供されているということですので、早速ですが中西さんにこのお話を聞いていきたいと思っています。さあ中西さん、今日はこの春豊かを使って、ラーメンを作っていらっしゃるということなんですけれども、改めてこの春豊かの特徴というのを教えていただきたいんですが、これはどういった小麦なんでしょうか？まずは生産量から教えていただきましょうか。
は
い、
これは、平成23年度で、
はい、
町内では約130ヘクタールほど作付けされているというふうにお聞きしております。
はい、で、生産者の数でいくと大体どのくらいの
約30個ほどの生産組合があるというふうにお聞きしております。
うん、この美深では畑作というのは結構中心的な存在になるんでしょうかね。
畑作、水田、酪農、
はい、
そういったものが、
美深町の第一産業ところです。そうですね、その中でもその畑作で小麦を作っていらっしゃるのが美深町なんですけれども、この春豊かというのをね今力を入れてブランド化をしているということなんですね。そしてこの春豊かの特徴なんですけれども、種をまく時期を決めている、またねちょっとずらしているということなんですが、これはどういったことなんでしょうね？
そうですね、はい、春豊かというのは非常に昔からある小麦の品種だそうでして、
はい、
当初は非常に小麦のうまみが強く出るといいますか、
うん、
高い評価を得てた小麦だそうなんですけれども、
はい、
弱点として病気に弱いとか、うん、
は
あ、あるいは雨に弱いという弱点がありまして、なかなか生産が伸びなかったということがあるそうなんです。
はい、
まあ、それがですね、
うん、
まあ、これも偶然の産物だったらしいんですけれども、
はい、
初冬巻きといいまして、
はい、
初雪の降る少し前ぐらいに種をまいて、
はい、
雪の下で 冬を越して春を待つという、はい、そういう栽培方法が確立されまして、
はい、
それ以降、非常にあの病気にも強い、また雨の時期を避けられる収穫時期を迎えるというようなことで、
はい、
生産量が非常に伸びてきたというような小麦です。
そうなんですね。この雨に弱いという弱点をあえて避けるために、この初冬巻きということで、だいたい10月の11月の初旬頃でしょうかね、雪の降る前と言いますと。
そうですね、
そのくらいに種をまくことで、はい、夏の雨を避けてその前に収穫ができるので、生産量も伸びてきたという、そういったね、小麦だそうですね。まあ、昔はこの小麦というのは幻の小麦と言われていたこともあったというように、大変貴重で、また旨味もあってね、香りも高い、とても素晴らしい小麦だということなんですけれども、改めて中西さん、この春豊かに出会ったといいましょうか、この製麺を始めようと思ったこと、そのきっかけというのはどういったことがあったんでしょうか。
これはあの地元 の, あの農協さんの方から話が私どもにございまして、
はい、
こうした製品ができているんですけれども、
うんうんうん、
非常に麺に向いていると思うというようなことで、私どもがあの以前から自家製麺で、
はい、
提供しておりましたものですから、
うんうんうん、
一度これでラーメンを試作してみないかというおすすめがありましてですね、
はい、
何度かあの試行錯誤させていただいたんですけれども、
うんうん、
その後あの農協さんの皆さん方だとか生産者の方々にもあの、はい、試食会を開いたりして、試食していただきまして、
はい、
非常に高い評価を得ましたというか、
うん、
非常にこうもちもちプリプリした食感が非常に受けましてですね、
はい、うんうんうん、
それで現在に至って製品化しているというところです。
なるほど。中西さんのこのむつみ食堂さんで、もともと自家製麺を提供されていたということから、その施設ももうすでに整っていたということもあって、この小麦で作ってみてくれないかというお話があったということなんですよね。
はい、そうですね。
さあ、その小麦を受けた時こう中西さん自身、それまでも製麺をされていますから、こう違いがはっきりと分かったと思うんですけど、どういう小麦だなと初め思いましたか。
はい、ですね、以前からあの道産の小麦には多少私も興味があって、
はい、
試作したことはあったんですけれども、
はい、
ラーメン特有のですね、
はい、
こう黄色っぽい色になるんですけれども、
うんうんうん、はい、
どうもそれがうまくあまり出ないというような状態があったんですけれども、この春豊かに関しましてはですね、うん、
はい、
その色合いがちょっと白っぽい色にはなるんですけれども、
うんうん、
決してこう灰色っぽいような色とかそういうにはならずにですね、はい、白っぽい色にはなるんですけれども、
うんうんうん、
黄色さがちょっと少ないんですけれども、非常に自分で試した道産の小麦よりは非常に優れていたなというのが、
はい、
その時感じましたね、一番最初にね。
ということはこうラーメンに向いてるんじゃないかなっていう感触もあったということですね。
そうですね、
はい、どうしてもね、こうラーメンというと若干確かに黄色みがかって、まあ、完全な黄色のような麺も中にはありますけれども、そんな中でこの春豊を使った麺というのは、その色合いがどちらかというと薄めで白っぽいような麺に仕上がるということなんですね。
そうですね、
はい、それでも先ほどお話にありましたように、この小麦の持つ特徴のプルプルっとした感じですとか、もちもちっとした感じがしっかりと出て、まあ、なかなか試行錯誤されたと思うんですけれども、皆さんに喜んでいただくことができたということなんですが、むつみ食堂さんでこのラーメンを今も提供されておりますが、味はいくつあるんでしょうか。
うちでは味噌、塩、醤油、
はい、
基本的にはその3つですね。
味噌、塩、醤油ですね、はい、お客さんの反応というのはいかがでしょうか、この小麦を使ったラーメン。
大変やはり春豊か独特の特徴であります、もちもち、
うんうん、
プリプリとした食感、
うんうんうん、
あと、小麦の風味が非常に強いという、
はい、
評判を得ております。
あ、そうですか。やはりこういつもの小麦とまた違うね、この春豊か、まあ、かつてはその幻の小麦と呼ばれたものですから、大変香りも良くて、そして味もしっかりとしていて、また感触もいいということなんですね。さあ、中西さんは、まあ、製麺ということでこの春豊かを麺にする するということでお店でね出していらっしゃいますけれども、その他、このビフカ町では春豊 100% の小麦粉というのも実は販売しているんですよね。で、中西さん自身この小麦粉を使ってですね、もし私たちがこうご家庭でですねこの小麦を使うとしたら、どういったメニューに合うと思いますか？
そうですね、やはりあの春豊は強力粉ですので、
はい、
あのご家庭で確かめられるというか楽しまれるには、うん、やはりあのパンが向いていると思います。
そうですね、
今でしたら家庭用の、うん、ホームベーカリーもかなり普及していると思いますので、
はい、
それなどで手軽に気軽にあの作れると思います、
うん、そうですね、まあ、そういった方々ちょっとこの強力粉ね、春豊にも目をつけていただいて、これ少し変えることで、おそらくこの小麦の持つ特徴のあるねこの強い香りというのも、感じられて美味しいんではないかということですよね。さあ、それではここまでですね、春豊を使った、まあ、ラーメンを提供されていらっしゃいますむつみ食堂の中西さんにいろいろとこの小麦のお話など聞いてまいりましたけれども、改めてですねこういう形でこのビフカ町を、活性化しようということで頑張っていらっしゃる中西さん、このビフカ町の魅力改めてどのように感じていらっしゃいますでしょうか？いろいろとねこう宣伝ですとかそういった活動もされているかと思うんですが、どういった形で町にこう出ていっていらっしゃるでしょうかね？お祭りとか出ていらっしゃいますか？
はい、そうですね、あの、うん、春豊あのビフカ麺の最初の出来たての頃はですね、
は
い、町のイベントあるいはあのお祭りなどでの PR ですとか、
はい、
そういうのを通じてですね、
はい、
あの宣伝を広くさせていただきました。
はい、うん、その時のお客様の感じ
というのはいかがですか？そうですね、先ほどから言ってるような独特の食感ももちろんなんですけれども、
うん、
それ以上にやはりその地元産での小麦でできたと、
はい、
いうことにですね、
うん、
消費者の方々、
はい、
興味を持っていただいたなと、やはりそういう地元産のもので製品ができているということに、
うん、
今非常に興味をいただいているんだなというのを実感しました。
そうですね、うん、こう食に関してですね皆さんいろんなアンテナを張って、できればこう地元のものを消費したいですとか、できるだけこう近くのものを食べたいという方大変多いかと思うんですね。また観光客の皆さんというのも、ビフカ町に来たらビフカ町の何かを食べたいという時に、そういった方々にもきっと喜んでいただけるのが一つこのラーメンにして提供するというこの小麦のね春豊かもその一つだと思うんですよね。そういった形で、ビフカ町を、まあ、活性化もされておりますし、この美味しさをラーメンで伝えようということで頑張ってる中西さん、まだ実はこのラーメンを始めた時期というのは実はまだ2年ほどということなんですよね。
そうですね、
うん、まだまだこれから、いろんな形で普及がされてですね、広く、いろんな方々に食べていただくことでこの美味しさというのを知っていただければなというふうに思いますね。さあ、最後になりますが中西さん、もしよろしければお店の PR なんかも最後に一言お願いいたします。
うちのお店は実はあの本来は蕎麦屋でございまして、
そうなんですよね、
蕎麦が、はい、メインなんですけれども、
はい、
ラーメンも、
はい、
もちろんやっておりますけれども、
うん、
はい、蕎麦も実は地元産の蕎麦粉を使用して、
はい、
手打ちを毎日しておりますし、
はい、
ラーメンに関しましても今先ほどから言っているように地元産の小麦 100% で、うん、製麺を自家製麺で、
はい、
出しております、
うん、
できる限りその地元産の農産物に、
はい、
こだわった、
うん、
商売をしていきたいなというふうに思っておりますので、うん、ぜひお近くにお越しの節はお立ち寄りいただきたいと思います。はい、
ありがとうございます。さあ、むつみ食堂さんなんですが、定休日などありましたら改めて教えていただきましょうか。
はい、実は定休日は不定休になっておりまして、
はい、
営業時間は、午前11時から午後8時まで、
はい、
となっておりますが、
はい、不定休ということで、
不定休ですので申し訳ございませんが、
はい、はい、いつになるか分かりませんけど、はい、ほとんどねお休みもなく営業されているということですので、皆さんぜひ国道40号線沿いにありますこのむつみ食堂さんで、ご紹介にもありました、もちろん、ラーメンだけでなくて実は蕎麦屋さんということですので、蕎麦ですとかうどんなどもあります。皆さんぜひ一度食べて味わってみていただきたいなというふうに思います。 さあ今日の手塩川物語前半では、まずは春豊かについて、ラーメンで提供していらっしゃいますむつみ食堂さんご紹介いただきました。お話伺いましたのはむつみ食堂の中西忠之さんでした。中西さん、今日はどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
さあ続いては美深町内で親子2代でお菓子屋さんを営んでいらっしゃいます、菓子司杉村さんの、杉村信人さんにお話を伺います。後半は、私もきっと皆さんも大好きだと思います、スイーツの甘いお話ですね。さあそれでは改めまして、杉村さん、こんにちは。
はい、こんにちは。
今日はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ改めて菓子司杉村さんのお店のご紹介をお願いいたします。
はい、美深町の大通りで、
はい、
親子2代でやっておりまして、
はい、
そうですね、かぼちゃパイなどのお菓子が今のところは有名なんですけれども、
うんうんうん、はい、そうですね、うん、かぼちゃパイと言いますとね、もう美深の中でもこうお土産として持って帰られる方も多いということなんですが、はい、まあ、そういった、まあ、焼き菓子ですよね、その他にも、洋菓子では生のケーキなんかも、ね、
ケーキも置いてあります、
はい、販売してありますので、はい、そういったお土産ですとか、それからケーキをね、主に販売していらっしゃるお店だということなんですね、
はい、
親子2代ということになりますから、杉村さんのお父さんと一緒にね、
はい、
今ここのお店は経営されているということなんですね、
はい、
さあそれでは今日このお話のテーマとなっております春豊かと栗豊か、改めて、ご紹介しますが、春豊かというものはこの美深町さんのね小麦になります。それから今度出てくるのは栗豊かなんですが、こちらはお野菜、緑黄色野菜としてもね有名なかぼちゃなんですよね。でこちらも美深町で、ね、今特産品ということで作られております食材の一つになっております。そしてここ菓子司杉村さんの方でも、
はい、
この食材を使ってでお菓子を提供されているということなんですけれども、
はい、
ここではどういったお菓子が販売されておりますでしょうか。かぼちゃパイもねありましたけれども、
あとあの、
はい、
最近できましたピューカボッチャというお菓子の方で主に使っているんですけれども、
はい、うんうん、いらっしゃるということで、あの春豊かなんですけれども、
はい、
こちらはまあ小麦といいましても強力粉になるかと思うんですが、
はい、
これを使ったお菓子なんかもあるんでしょうか。
いや、うちではまだこれだけですね、あのピューカボッチャだけで、
はい、そうですよね、あのどうしてもケーキというと薄力粉の方が
ね
使うこと多いかと思いますので、それから、栗豊かの方は割とこうかぼちゃをテーマにした
そうです、ね、
お菓子の中で使われているということなんですね、
はい、
さあそんな商品なんですが、いつ頃からこの地元産の春豊かですとか栗豊か使って販売するようになったんでしょうか。
それはまだあの、今年の4月頃からの、
はい、そうですよね、
販売になりますね。
春豊かの方はまだね新しくできたばかりのお菓子、ね、ピューカボッチャですので最近ということなんですが、はい、まあ、昔から栗豊かというかぼちゃの方はこのお店でも使ってらっしゃったんでしょうかね。
いや、それはねまだ使ってなかったんですよ。
あ、そうなんですか、本当にじゃあ最近なんですね。
そうですね、あの観光協会からの話をもらってから、
はい、
使うようになりまして、
あ、改めてこの栗豊かを使ってということ
で、ね、
始まったのは最近ということなんですね、
はいはい、
さあ初めてそのようにこれを使ってお菓子を作ってみてくださいって言われた時にですね、それぞれどういうふうな特徴を感じましたかね。
そうですね、あの栗豊かの方はあのまあ、甘みもありますし、
はい、
あとあの色が とてもあの黄色が鮮やかに出るお菓子、色あのかぼちゃなんですよね。ですからお菓子作りには非常に向いたかぼちゃだと思いますので、
うん、はい、
それが他のかぼちゃと比べるといいところだと思うんですよ、
うん、あ、もうすごくじゃあお菓子に向いてるかぼちゃなのかもしれないですね。一方で春豊かの方はどのように思われましたか。
春豊かの方はまあ実際のところ使いづらいというあの、
うん、 お菓子
ね、お菓子としては使いづらいところがあるんですけども、
うんうんうん、
でもそれを混ぜることによってこうよりサクサクした感じのタルトの生地に使うんですけどね、それがよりサクサク感が出るんではないかということで使ってみたんですけれども、
はい、使ってみてどうでしたか。お菓子ができた時
というのは、やっぱり意外とというか思った通りな感じにはなったと思います、う
ん、あ、期待通りでした
ね。期待通りな食材だと思います。
あ、そうなんですね、
はい、
で、まあ、そういったことがあってからこのお店でもこの春豊か栗豊かを使ってね販売が開始されたというわけなんですけれども、
はい、
お客様のその反応っていうのはどんな感じでしょうか。
あ、そうですね、今のは非常に好評な、
うんうん、
好評ですね。
はい、そうですか、はい、さあこのお菓子なんですけれども、まあ、そもそもこの開発を始めようと思ったきっかけというのは、まあ、それぞれその観光協会からのお話があってということなんですが、そうですね、はい、それはいつ頃なんでしょうか。
それは結構前なんですけども、はい、去年の夏ぐらいからいろいろこの試作のなんかアイデアみたいなものを、
はい、
ビフカのものを使った、
うんうん、
使って何かお菓子ができないかというアイデアを最初求められまして、それで試作品を何度か作っていくうちに、いつの間にかうちで販売するようになったような感じですね。
そうだったんですね、はい、あ、まあ、それがまあ今はこのビフカ町を代表するまあお菓子の一つにもなってきているということなんですよね、はい、さあそれでは早速聞いていきたいんですけれども、今年新しく、はい、発売が決まって今大好評を得ているというお菓子、そのピューカボッチャについて聞いていきたいと思うんですが、はい、新しいこのお菓子が登場しましたね、
ええ、
はい、これは改めてどういったお菓子なのかちょっと説明していただいてもよろしいでしょうか。
そうですね、基本的にはかぼちゃのタルトなんですけれども、
タルトですよね、
焼き菓子ですね、はい、それで、うん、あの土台のタルトの生地にはあの春豊かを使いまして、
はい、
上の、スポンジ状の部分は栗豊かのパウダーなんですけれどもね、
はい、
実際はあの
そうなんですか、
加工されたパウダーを使いまして、安定した感じでできるものですから、
そうですよね、
パウダーに、
う
ん、それであとはあのかぼちゃの種ですとか、
はい、
ブルーベリージャムですとかいろいろ上に乗ってまして、その食感の違いをいろいろと出せるように工夫したつもりでやりました。
まあ、これがですね、まあ、発売されてからというものをこう観光協会の皆さんの力もありまして、まあ、皆さんに試食でね振る舞うことがこれまでも大変多かったんですよね、はい、ですね、はい、ということでそのピューカボッチャなんですが、
はい、
今改めてご説明いただいたようにこれタルトなんですが、食べるときにとても食べやすいスティック状になっているんでしょうね、だいたい15センチぐらいありますでしょうか、一つのね、
はい、
15センチぐらいのスティック状になっているタルトなんですが、下の方からこう層になっているようにね、お菓子が出来上がっているんですね、
はい、
でその一番下のところに先ほどご紹介いただいたように春豊かといってサクサクした生地が乗っかっていて、で、はい、続いてはパウダーにして実は使われていたというのは知らなかったんですけれども、このかぼちゃ栗豊かを使ったスポンジの生地がふわっとね、割とちょっと下の層よりは柔らかい感じで、はい、なんですがかなり濃厚な味で ね、
そうですね、
はい、かぼちゃの味がしっかり感じられるような層がありまして、そしてその上にあの素晴らしいなと思ったんですけれども、ちょっと酸味のあるそのベリーですとか、はい、それからあのクラムって言うんでしょうかね、
そうですね、
こうあのちょっとサクッとしたまた甘みのあるバターの風味ですとかね、お砂糖の風味とか感じられるまた新しい食感のものをこう、振ってありますよね、
はい、
そのなんか層の違いが一度にこう口に入ってくることで感じられて、とてもね、甘すぎずなんですけれども、はい、飽きることなく一本ねさらっと食べてしまえるようなね、そういった美味しいお菓子になっております。で見た目もとても美しいので高級感がありますからね、
はい、
なんというかこうお土産に喜ばれたり、はい、それからあの子供さんから、割と年配の方までね、年代を問わず食べていただけるお菓子じゃないかな、ね、と思いましたね、
はい、
でまたパッケージも素敵ですよね、
非常にパッケージが好評ですから、それで買っていかれる方も多いですね、今は。
そうですね、はい、本当にお菓子おしゃれなですね、洋菓子といった感じで、パッケージの方も割とこうかぼちゃですかね、こういったのイメージしてるんでしょうか、黄色ですとか茶色ですとか黒をベースにしてあるんですけれども、とてもね素敵な雰囲気に仕上がっております、
はい、
皆さんもぜひ一度食べていただきたいなと思うんですけれども、このお菓子の、皆さんの反応というのはどのように感じてらっしゃいますでしょうか。
そうですね、予想以上な感じ、予想以上でしたね、
はい、
こんなにね、うん、安定してこう、
はい、
出るとは思わなかったもんですから。
あ、そうですか、
はい、
じゃあ当初の予想を上回る感じで今も生産が続いているんでしょうかね、
はい、
あ、でもそれは嬉しいことですね。
そうですね、
はい、まあ、こういったピューカボッチャっていうのもね、この杉村さんはもともとはこのかぼちゃパイというのが有名だったんですけれども、はい、まあ、新たに新登場となったこの新しいかぼちゃのお菓子ということでも力を入れていらっしゃいます。さあ改めてですね、それでは杉村さんにこのビフカ町という町でお菓子を 作って、それからウィフカチョウさんの、ね、食材を使ってこのお菓子を作り続けていらっしゃるんですが、改めてこの町の魅力というのをどのように感じていらっしゃいますでしょうか、教えていただきたいんですが。
そうですね、やっぱり自然が豊かな町ですしね、あと、はい、山に囲まれてますけど、あの寒暖の差が大きい分、あのかぼちゃですとかじゃがいもも甘さがより引き出されるようなものですから、それを使えることはとても嬉しいと思いますし、またこれからもね、あのビフカのものがどんどん出てくように期待しているんですけれども。
うそうですね、はい、あのここに住んでいて美味しい食材が自然と手に入るというのはなかなか簡単なようで、うん、実はとても貴重なことですものね、はいはい、美味しい食材がたくさんできるこのビフカというのが魅力だということですね。はい、それは本当に、ね、嬉しいところだと思いますね。さあ、それから杉村さん、まだまだこれからも親子2代まあ、3代と続くのかもしれませんけれども、このビフカ町でねお菓子を作り続けていくことと思いますが、今後このビフカの特産のね食材を使ったお菓子というのはどういったものを作っていこうかなって考えていらっしゃるんでしょうか。
そうですね、今回はかぼちゃをやってみましたんで、今度はじゃがいもか、ビフカもじゃがいもがとても有名な、はい、ものがありますので、うんうん、それをまた生かしてやってみたいなとは思っています、はい、
あ、そうですか、楽しみですね、はい、かぼちゃときましたが続いてはもしかすると近々じゃがいもを使ったスイーツが誕生するかもしれません、うん、まあ、野菜を使ったお菓子ということですので大変ヘルシーでね、まあ、逆にどういった風にこう甘いじゃがいものお菓子ができてくるのか楽しみなところなんですが、はい、ぜひ頑張っていただきたいと思いますね。はい、頑張ります。はい、ぜひ、私たちの口に入る日が来るのを、ね、楽しみにさせていただきたいと思います、はい、それでは最後になりましたが、改めて菓子塚さん、杉村さん、お店の PR をお願いできますでしょうか。
そうですね、お土産がの焼き菓子ですとかね、あとケーキも豊富に揃ってありまして、はい、交通の便もいい場所にありますので、はい、ぜひとも皆さんお立ち寄りいただければ、
はい、
お願いいたします。
はい、ありがとうございます。さあ皆さん、今日はですねこの栗豊かと春豊かを使ったお菓子、それからラーメンとね、まあ、いろいろ幅広く伝えてまいりましたけれども、ぜひこれ味わっていただかないとその美味しさ分かりませんからね。ぜひこのビフカ町にお越しの際は、今日ご紹介させていただきましたお店含め、ビフカ町各店でですね取り扱っているところ多くございますので、ぜひ味わっていただければと思います。今日の手塩川物語ですが、ビフカ町についてお店を2つご紹介していただき、させていただきました、1つ目はですね、ビフカ町にありますむつみ食堂さん、そしてただいまお話を伺いましたのが菓子塚さん、杉村さんでした、杉村信人さんにお話を伺いました。杉村さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は上川総合振興局からの委託を受けて、手塩川流域活性化コンソーシアムの制作でお送りいたしました。